皆さんこんにちは。食の魅力、歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組、おいしい歴史物語のお時間です。ナビゲーターはこだわりの北海道日帰り体験ツアーを提供するディスカバーエゾ代表の坂野拓磨がお送りいたします。今日のテーマなんですけど、ジンギスカン編の5回目ということで、ジンギスカンの名前の由来についてお話しします。前回もちょっとお話はしたんですけど、改めてちょっと調べ直したところ、ちょっとまたもう一回ちゃんと話した方がいいなということで、お伝えしたいんですけど、ジンギスカンの歴史の研究者の北野隆さんっていう方がいらっしゃるんですが、その方がまとめているウェブサイトの現場主義の人派学というところから、主に引用させてお話しさせていただきます。でジンギスカンの原型はもともと中国料理のカオヤンロウという料理で、このルーツっていうのはモンゴルの羊の焼肉料理がもともとのルーツが、中国料理になって、特にイスラム教徒、中国にいた人たちが食べる料理だったと言われています。でこれがですね、北京の西洋楼という、中国料理店の名物になっていったんですね。で明治時代から当然北京にも日本人がたくさん在留するようになっていくんですけど、初めてこのカオヤンロウを食べたと言われている人が井上和葉さんという方です。でこの人が初めて食べて、うわこれはすごい美味しいし面白い料理だっていうことで、同じ在留日本人仲間の鷲沢義次さんっていう方、この方は新聞社の北京特派員の人なんですけど、を誘ってもう一回行くんですね。で前もお話ししましたけど、カオヤンロウっていうのは、野外で食べる料理で、巨大な二段重ねの鉄鍋に一段目に生木をいぶして、で二段目のスリットが入った大きな鉄鍋のところで肉を煙で燻製しながら焼く料理なんですよね。で当然豪快で、原始時代に帰るような感覚があったんで、これにふさわしい名前をつけようじゃないかということで考えた名前が道とせっていう名前なんですね。漢字で三千歳って書いて道とせっていう、要は文明もなかった3000年も昔からある原始的な料理なんだよっていうことで、道とせって名前つけて、これが北京の在留日本人の間ですごい評判を呼んだ、みんなで食べていくみたいなことになっていくんですけど、ある人がその西洋楼で食べてた時に、いや僕は前モンゴルに旅行したことがあると、そこで現地の蒙古人たちが牛の糞を乾燥させて、これに薪などを混ぜて火を燃やしながら羊の肉を食べてるのを見たことがあると。でそこで現地の人に聞くと、いや昔のチンギスハンも人中でこれを好んで食べてたんだよっていう話を聞いて、それを仲間にその道とせって土地呼んでたものを食べながら、つったらじゃったら道とせよりもジンギスカンの方がいいじゃないかっていうことで、ジンギスカンになったと言われてるんですね。これは昭和の初めぐらいに当時その北京にいた人がその頃の話っていうことで振り返って、ルーツとして書き残してるんで、そういう意味ではこの井上和葉と鷲沢義次というコンビが一応ジンギスカンの最初期の命名者ということになるかと思います。でもう一つですね、満州というところでジンギスカンが名物になっていくわけなんですが、これもちょっと前話したんですけど、南満州鉄道株式会社っていう、通称南満鉄総裁の中村義琴さんが満州から北京に出張した時に、この西洋炉のジンギスカンを食べたんですね。でこれはすごい面白いし、で総裁、満州鉄道の総裁だから、部下もたくさんいるから、部下を呼んで今でいうジンギスカンパーティー、ジンパをやろうっていうことで満州に持ち帰るんですね。でその時の招待状みたいなの中に、いや実はこの前北京に出張に行ったんだけど、 ジンギスカン時代の好きな焼き鍋っていう料理を食べましたと。ですごく面白かったんで、社員の皆さん招待しますから皆さんで食べましょうっていう招待状を部下に送ったのが、それがそのまま満州の地元紙の満州日日新聞っていうのに、まあ、掲載されて、これが一応ジンギスカンという名前が使われた記録として残ってる中では一番最初になっています。で、まあ、ジンギスカン時代のすき焼き鍋っていう表現だったのがだんだん簡略化されてって、ジンギスカンすき焼き鍋、ジンギスカン鍋っていうふうに、まあ、使われてジンギスカンっていうふうになっていったんですね。で、この満州っていうのがまた次回以降話すと思うんですけど、北海道とか日本にジンギスカン広める、まあ、中継地点として大きな役割を果たしていくわけなんですが、少しちょっと満州の歴史もについても話していきたいなと思うんですけど、満州っていうのはそもそももともと中国、まあ、当時清っていう国でしたけど、清の領土だったんですね。で、それが日露戦争の結果日本の支配権に置かれるわけです。で、日本の領土になったわけじゃないけど、まあ南満鉄とかそういうところを置いて、まあ、支配権を取っていくっていうね、ある意味こうヤクザの諸場争いみたいな感じで、ロシアと日本が諸場争いをして日本が取って、ここは俺の諸場だっつってしのぎを取ってくるみたいなのに似てるんですけど、まあ、当時はちょっと帝国主義の時代だったんで、もう実力軍事力とかが全てで、まあ、取るか取られるか、やるかやられるかっていう時代だったんですね。で、私は別にそういう植民地支配を正当化するつもりはないんですけど、まあ、その後、まあ、世界大戦とかたくさん悲惨な歴史を経て、今の我々は力による一方的な支配っていうのは野蛮な行為だって認識するようになったんですけど、一方で今ウクライナ問題が起きているように、武力で支配を行おうとする試みも以前行われているんですが、とにかくまあこの時代は力こそ正義っていう時代だったっていうことを前提に、ジンギスカンの名前の由来を考えていきたいんですけど、満州はその後南満鉄と関東軍が中心になって実効支配を進めるんですが、南満鉄は司馬太郎さんの坂の上の雲っていう本でよく出てくる児玉源太郎っていう人が基本アイデアを出して、イギリスの東インド会社をモデルにした植民地経営をする会社を作ったらいいんじゃないかっていうので、その部下の後藤新平が、まあ、具体化して鉄道と炭鉱、製鉄所、電気、ホテルなどの多様な事業を行い、まあ、それだけじゃなくて鉄道付近の沿線の行政とかインフラ事業とか税金を集めるみたいな形で、まあ、一企業を超えて植民地支配を経済的に進めていったのが南満鉄株式会社ですね。で、関東軍っていうのは、まあ、帝国陸軍の地方守備隊ですね。もともとは関東都督守備隊っていうのが前身で、その任務は南満鉄の支配エリアを守備することだったんですけど、まあ、ただの帝国陸軍の一地方軍にしか過ぎない存在だったんですが、実はその後この関東軍っていうのが政府とか陸軍中央の指示を無視して暴走していくんですね。で、張作霖爆殺事件とか、そして昭和66年には満州事変っていうのを起こして、昭和7年に満州国っていう傀儡国家を、まあ、建国していくっていうことで、まあ、日本を戦争に引きずっていくっていうことが起きてしまうんですが、この満州国の建国の理念、スローガンが五族協和、5つの民族が協和するっていう、協力の協に和平の和ですけど、で、じゃあ五族って何かっていうと、漢民族、満州族、蒙古族、日本人、朝鮮族、これら彼らが協調して国暮らせる国を目指そうという、まあ、スローガンを掲げるんです、立ったんですが、実際は関東軍の傀儡国家で、裏では実はアヘン栽培をしていたり、それもその取引額が国家予算の1割にも上ったっていうぐらいですから、まあ、族協和を隠れ身にして中国から満州を奪ったっていうのが実態だったんですね。で、そういうのもあって、当時は中国語っていうのはある程度避けるような風潮が日本にあって、例えば中華っていう言葉は、 まあ、あの不遜だということでシナっていう言葉に置き換えてインドシナ半島とか今でも言ったりしますし、昔はこうシナそばっていう言葉を使う、最近あんまり見ないですけどね、今中華そばになってますけど、シナっていうふうに使っている別称としてっていうのがあるんですけど、まあ、その時代の日本人の考え方とジンギスカンのについての考え方を書いてる本があって、当時の中国料理研究家の山田正平さんっていう人ですね。この人はもう大正時代に日本にジンギスカンを紹介した人なんですけど、まあ、その人がちょっと満州料理というものを紹介しているんですが、もともと満州料理っていうのは存在してなくて、満州っていうのは清を建国した満州人のふるさとで、満州料理が発展して北京料理になっていったんですよっていうこと書いてて、で満州国が建国されて愛新覚羅溥儀、いわゆるラストエンペラーですね、が即位したっていうことは東洋の平和のために本当にめでたいことだと。そしてかつて清の国が満州の郷土料理だったものを発展させて偉大な中華料理に発展させたように、我々も満州料理を高めていかなければならないということを、まあ、語ってるんですけど、でそういう意味で満州料理の象徴がジンギスカンとなって、満州建国記念料理っていう位置づけで、まあ、ジンギスカンが各地いろんなホテルとかで振る舞われたりもしますし、まあ、この過程で中国、もともと中国料理だったカオヤンロウが脱中国化して満州料理ジンギスカンになっていくんですね。でさらに日本本ネットでは中国語だけじゃなくて、まあ、英語とか敵国語を避ける風潮が、まあ、強くなっていくんですけど、例えば代表的なものに西暦っていう、まあ、起源をやめて後期っていう言い方をするんですね。西暦っていうのは、まあ、イエス・キリストに由来するものなので、日本だったらその神武天皇が即位した時を0年に考えて今年は何年ですっていう呼び方にしましょうと。ちなみに今年は神武天皇即位してから2683年なんで、後期2683年っていう言い方しますし、その後期2600年に作られた飛行機がまあ0線ですね。0期限の後期の下の末尾の0を取って0線っていうことになるんですけど、実は面白いのが、昭和14年満州国についてその隣にあった内モンゴルに蒙古連合自治政府っていう傀儡政権をまた作るんですね、日本が。でこの蒙古連合自治政府の起源を同じように西暦じゃなくてジンギスカン起源っていうのを作るんです。でそれはジンギスカンがモンゴル帝国の大藩となった年を、まあ、0年にするっていう形から、そこから700何十年目っていう形で、だから当時のモンゴル連合自治政府で使われたコイン硬貨を見るとジンギスカン起源何年とか彫り込まれてるんですよね。で要するにジンギスカンっていう名前は、まあ、一つはワイルドで大陸的ですごいこう英雄的なポジティブなイメージがあるというのはあるんですけど、一方では、まあ、五族協和をスローガンに満州や内モンゴルを脱中国化したい人たちにとっても都合のいいネーミングだったということも言えるんですね。まあ、とは言っても僕はこのジンギスカンっていい名前だなと思ってて、まあ、その後日本に渡っていただいた時に特に北海道のソウルフードになっていったっていうのは、やっぱり北海道が持つ大陸的で、まあ、野生的なイメージと親和性が高かったから、まあ、根付いたんだろう。やっぱりカオヤンロウっていう名前でここまで北海道の人に愛されたかなっていうのはあるので、僕はこの名前自体は好きなんですけど、やっぱりこういうストーリーもヒストリーもあったっていうことはちゃんと知っておかなきゃいけないのかなと思います。でもう一つはですね、今の現在の日本にもジンギスカンという料理名を心よく思わない人たちもいるんですね。でそのきっかけになったのがニュースウィーク日本版という雑誌に掲載されたある記事で、そのタイトルがキム・カーダシアンの着物に起こった日本人よ、ジンギスカンの料理名を変えてというタイトルで、書いたのは、まあ、中国の内モンゴル自治区出身で静岡大学の楊海英教授という人ですね。まあ、要は当時、まあ、 何年か前の話ですけど、着物というのを外国人が商標登録して下着としてなんか販売してマネタイズしたっていうことがあって、それは日本の伝統文化だからけしからんみたいなのが日本の中で起こったんだけど、いやそれで起こるんだったらちゃんとモンゴルの文化にも配慮してくださいっていうような記事なんですけど、要するに楊教授が言ってるのは、モンゴル人にとってチンギスハンは日本人にとって天皇家と同じであって、料理の名前にしてはいけない神聖な存在なんですよっていうことを指摘したということで、これがですね、日本に在留しているモンゴル人の間では話題になって、なんでそもそもあの料理がジンギスカンなんだと、あんな料理モンゴルにもないぞっていうことでやっぱ抵抗を覚えていると。でそのモンゴル人の感想だと、やっぱり最初に思ったのは失礼だと、王様の名前が料理名になっているから正直使ってほしくないとか、あとは年を取ってる人にはチンギスカーンの名前を料理に使うのと怒ってる人もいるとか、あとモンゴル人にとっては神様みたいな存在だし、お父さんみたいな夢のような存在で、チンギスカーンはモンゴル人のためにいろいろやってるんだっていう否定的な声がすごく多く上がっているっていうことも、やっぱり僕らは知っておかなきゃいけないのかなと思います。でこれでちょっと思い出したのが、昔性風俗店としてトルコ風呂っていう名前が数十年前まで使われてたんですよね。でこれをトルコ人の留学生がそれ見て抗議したんですよね、当時の厚生大臣とかに。でそれはやっぱりけしからんっていうことだし、トルコに対してもやっぱり失礼だということで解消しようっていうことで、ソープランドっていう名前に変わったっていう歴史があるんですけど、もちろん風俗店と料理名を一緒にすることはできないと思ってるんで、直ちに帰ろうっていうつもりもありませんし、ジンギスカンは今やもう北海道遺産に登録されて、道民の誇りとなって幅広く愛されているので、僕はいい名前だとは思っていますけども、その中でもやっぱりまだまだ北海道の中でこうした歴史とかルーツって全然知られてないし、大手のタレのメーカーとか自治体のホームページとか見てもまだ間違った情報の方が圧倒的に多くて、やっぱり僕らはまずこう由来カオヤンローから始まるジンギスカンの歴史とか、ある意味こうジンギスカンというのを利用してきたような歴史もあったり、そしてそれをやっぱり心よしとしない人たちもいるんだっていうことを、私たちは思いを馳せないといけないのではないのかなというところで、今回の話を終わります。今回もありがとうございました。